無理を持つもので、あると中級章の中二節に書いてありますね。黙示録中級章中二節に、その目は燃える炎であり、その頭には多くの王冠があって、ご知識のほか誰も知らない名が書かれていたとあります。そして第3番目はこの竜の目的について考えてみたいと思います。竜の目的は女とその子とを滅ぼすことであります。すなわち第1番目はイスラエル人と、第2番目は主イエス・キリストと、第3番目はイエス様の体なる教会が攻撃の的とされるのであります。悪魔の目的は常に神から人を引き離し、神に対して人を逆らわせることにあるのです。悪魔の目的は人間の常に神に対して独立したものとすることにあるのです。悪魔はエデンの園においてアダムに対してこの目的を成し遂げたのです。それ以来悪魔は神のご計画に対して戦いを挑んでいるのです。悪魔は神のご計画を知っていることは創世記3章15節から知られるのです。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕く。お前は彼のかかとに噛みつく。とあります。そこには人類を救う者が女から生まれることが予言されているのです。したがって悪魔はこのような救い主の生まれることを妨げようとしたのであります。注意書においては理由は、子を産もうとしている女の前に立って待っているのであります。子を産もうとしている女は逃れ道のない状態を示しているのです。これに対して立ち戦っている理由は、最もひどい抵抗を表しているのです。悪魔の目的は特に生まれようとしている子供に向けられているのです。ここで記されているように、理由は子を飲み込もうとしていることが記されています。イスラエルの歴史のすべては苦難の歴史であります。悪魔はイスラエルに攻撃を加え、イスラエルからダビデの末が生まれることを妨げようとしたのであります。なぜならば、そのダビデの末がメシアとなったからです。悪魔は力と偽りと企みと思って、何も知らない人類を誘惑しようとしたのであります。またこれを滅ぼそうとしたのです。なぜ悪魔と諸国の民とはユダヤ人を憎むのでしょうか。なぜならば、悪魔は神がアブラハムとダビデにそれらの末が世界を支配すべきことを約束されることを知っているからです。悪魔は自分が世界を支配することを欲しているために、諸国の民を動かしてユダヤ人たちを憎むように仕向けているのであります。悪魔はユダヤ人の攻撃をするだけではなくして、2番目に同様にイエス様にも攻撃を加えたのであります。しかし人間に対しては悪魔は勝利を得ることができましたが、イエス様に対しては勝利を得ることができなかったのです。悪魔はイエス様がベツレヘムでお生まれになるやいなや、イエスを 殺そうとしたのであります。マタイ伝2章7節からちょっとお読み出します。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の地下の突き止めた。そしてこう言って、彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。そしてその家に入って、母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の墓を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈るものとして捧げた。それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道からチボの国へ帰っていった。彼らが帰っていった時、見よ、主の使いが夢でヨセフに現れていった。立って、幼子とその母を連れ、エジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。そこでヨセフは立って、夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに立ち退き、ヘロデが死ぬまでそこにいた。これは主が預言者を通して、私はエジプトから私の子を呼び出したと言われたことが成就するためであった。その後ヘロデは博士たちに騙されたことが分かると非常に怒って、人をやってベツレヘムとその近辺の2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。その年齢は博士たちから突き止めておいた時間から割れ出したのであるとあります。そしてその後に悪魔はイエスに地上のあらゆる権力を与えようと申し出たのであります。ルカ伝4章5節から、また悪魔はイエスを連れて行き、またたくまに世界の国々を全部見せてこう言った。この国々の一切の権力と栄光をあなたに差し上げましょう。それは私に任されているので、私がこれと思う人に差し上げるのですと。これによって悪魔はイエスを父の御手から奪い取り、イエスが父を離れて独立した行動を取るようにと誘惑したのです。主イエスは所有欲の奴隷となるように、また人から認められたいとの名誉心の奴隷となるように、また支配欲の奴隷となるようにと誘われたのです。後に悪魔はイエスが5000人に食事を与えられた後で、群衆を動かしてイエスを王にするようにと誘惑をしたのであります。ヨハネ伝6章14、15節に、人々はイエスのなさった印を見て、まことにこの方こそ世に子らうはずの預言者だと言った。そこでイエスは人々が秩父の王とするために無理やりに連れて行こうとしているのを知って、ただ一人山また山に退かれたとあります。またイエス様の弟子たちを通して、イエス様が十字架の道を歩まないようにさせようと試みたんです。マタイ伝16章22、23節に、するとペトロはイエスを引き寄せて諌め始めた。主よ、神の御恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずはありません。しかしイエスは振り向いて ペトロに言われた下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っていることあります。しかしイエス様はイエス様に対しての悪魔の試みは常に失敗に終わったんです。主イエスは滅ぼさることなくして十字架で私たちの罪をあがない、父なる神の御座へと引き上げられたのであります。十字架の死は表面的には敗北を意味していますが、実際にはイエス様の悪魔に対する勝利を表しているものです。イエスは世界をすべ治む知恵に、すなわち父なる神の右に着座されたのです。五節に出てくる引き上げられたという言葉は教会の敬虔の時に用いられている言葉と同じです。テサロニケ第一の手紙4章17節に、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになりますとあります。そしてコリント第2の手紙中2章2節に、パウロは次のように告白しています。私はキリストにある一人の人を知っています。この人は14年前に肉体のままであったか私は知りません。肉体を離れて出会ったかそれも知りません。神はご存知です。第三の手にまで引き上げられましたと書いてあります。理由である悪魔はイスラエルと主イエス様とに逆らうだけではなくして、第三番目に教会に対しても逆らうものです。悪魔は主イエス様に対しては何事もなし得ないので、今や悪魔はイエスの体なる教会に対して攻撃を加えるのです。悪魔は教会が将来においてイエス様と共に支配をなすことを知っているのです。このために悪魔は教会を攻撃するんです。かつてパウロは激しく教会を攻撃しまして、それ以来悪魔は教会を攻撃する道具を用いているのです。教会が引き上げられた後では悪魔はその攻撃の目標を失うために再びイスラエルの民を攻撃し始めるのです。女であるイスラエルに対してリュウは再び攻撃を始めるんです。二人の証人とその他多くの証人がエルサレムにおいて殉教の死を遂げるのです。しかし多くのユダヤ人たちはそこから逃れて保護されるのです。前に言いましたように、真の教会はエノクと同じように破局の前に引き上げられるのです。そして真のイスラエルはノアと同じように破局の山中において守られるのであります。マタイ伝24章中国節に、その時はユダヤにいる人々は山へ逃げなさいとあります。ダニエル書中1章41節に、彼は麗しい国に攻め入り、多くの国々が倒れる。しかしエドムとモアブ、またアモン地の主だった人々は彼の手から逃げるとあります。そしてホセア書2章14章5節に、それゆえ見よ、私は彼女を口説いてアラノに連れて行く。 優しく彼女に語ろう。